コーラン、天からの言葉。
今夜はまずコーラン第6章アル・アンアーム章家畜第19節をお聞きください。
コリッラーフシャヒードンベイニーワベイナクムワオーヒヤイレイヤハザルコーラーヌリウンゼラクムビヒワマンベラグ。
いえ、神は私とあなた方の間の証人である。その最高の理由とは、あなた方とこのコーランが届けられるすべての人々に警告するために、私にこのコーランが掲示されたことである。そして私は神の命に逆らうことを恐れさせる。
聖典コーランは預言者ムハンマドの永遠の奇跡であり、選ばれた人間である預言者に掲示された説から成り立っています。偉大なコーランの解釈者であるタバタバーイ氏は啓示について次のように記しています。啓示とは預言者の心の内にある特別な理解であり、それを理解できるのは神の恩恵に授かった人々のみである。人類は自分と世界に関するすべての問題を知っているわけではありません。そのため神の導きが必要であり、啓示はそうしたニーズを満たすために提示されました。人間は自らの理性によってさまざまな問題を理解します。例えば理性によって正しく考え、良い行いをし、醜いものから遠ざかるべきだということを理解します。と同時に、時には善悪を判断する上で過ちを犯すこともあります。そこで啓示が理性を助け、人間が正しい理解によって道を突き止め、逸脱や迷いに陥るのを助けるために詳細が明らかにされるのです。
コーラン第6章アル・アンアーム章家畜第91節によれば、啓示は神がそれによって人類に見識と教育を授けるための手段です。コーランは人類の知識の最大の源です。人間は啓示を通して多くの真理を知り、世界の神秘を理解します。もし啓示による教えがなかったら、歴史的な真理や知識の多くは人間に明らかにされていなかったでしょう。そのことは第3章アール・イムラーン章イムラーン家第44節に述べられています。言い換えれば、啓示は道しるべであり、人類の歴史の中で重要な変化の源になっているのです。神の啓示によって預言者たちは目に見えない世界とつながりを持ちます。彼らは啓示を受け、彼らの任務は啓示された事柄を透明な鏡のように受け取って反映させ、神のメッセージをそっくりそのまま人々に伝えることなのです。
コーランによれば、啓示は継続的なものでした。神の預言者たちはそれぞれが異なる形で啓示を受けていました。コーラン第4章アンニサー章婦人第163節には次のようにあります。我々は汝に啓示を下した、ヌーフと彼の後の預言者たちに下したように。そしてイブラヒームとイスマイール、イスハーグ、ヤーグーブ、イスラエルの民、イーサー、アイユーブ、ユーヌス、ハールーン、スレイマンにも啓示を下し、ダーブードには詩編を与えた。コーランはこのようなやり方により、預言者ムハンマドの清らかな心に下されたものこそ、それ以前の預言者たちにも下された啓示であるということを強調しています。神は反対者たちの侮辱に対し、預言者ムハンマドを擁護し、預言者を認めて、 第53章アンナ事務所星第2節から4節で次のように語っています。
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
あなた方の友人であるムハンマドは決して逸脱したのではなく目的を見失ったわけでもない。また決して自分の心の赴くままに語っているのでもない。彼がもたらすのは彼に下された啓示に他ならない。この3つの説により、神は自らの使徒をあらゆる逸脱とは無縁であるとしています。
コーランの最初のいくつかの説がメッカで下された時から、預言者はコーランが自分の言葉ではなく神の言葉であること、いかなる人間にもそれと同じものをもたらすのは不可能であることを宣言しました。そしてもし信じられないのであれば試してみるがよい、誰でも好きな人の助けを得るがよいとしています。預言者ムハンマドの神の最後の使徒としての使命は人々に聖典と英知を教えることにありました。そのためコーランの暗記と説の習得に努め、ある言葉が忘れられたり表現が変えられたりするのを心配していました。神は預言者にそのような心配は無用であることを伝え、コーランを胸の中で保護すること、コーランの単語の朗唱や意味の理解を容易にすることを預言者に約束しました。
コーランは最も完全な最後の典型の書物です。この永遠の書物は救済のメッセージと純粋な真理に満ちており、そこに偽りが入り込む隙はありません。コーランはあらゆる歪曲から守られています。他の典型の書物と比べた際のコーランの特徴の一つは、誰もその説に手を加えることができず、時の経過の中で歪曲や曲解から守られてきたということです。そのためその表現や文章は神から啓示された時のままであり、そこにはいかなる変更も加えられていません。
前回の番組でもお話ししたように、コーランは全部で114章あり、それぞれの章に複数の説があります。啓示が下された預言者の時代から現在まで、コーランの章や説がどのように分割されたかについて多くの議論が行われてきました。例えばそれらが下された時代に注目する方法、長さや説の数によるもの、そしてどのような言葉や表現をもってどのように始まるかなどです。
説という言葉は印を意味します。説は実際神の存在と神の類まれなる性質を示しています。コーランでは夜と昼、太陽と月、大地の成長、雨、風、雲の動き、言語や肌の色の違いといった自然現象を世界の創造主である神の印として挙げています。また預言者サーレハのラクダ、ムーサーの杖、イーサーの誕生、ヌーフの箱舟、その他の奇跡は皆印に相当し、概して人々に教訓を与えるために挙げられたものであり、すべてが神の奇跡、英知、力を示しています。
コーランは人間が幸福になるための優れた指南書です。この書物の中では創造世界、自然、知識、正しい生き方、世界の未来、政治、社会関係や経済関係、道徳など多くの事柄が記されています。 このような問題を扱っている説は、宗教的な戒律や礼拝行為について書かれた説よりも多くなっています。
コーランの章には世界、自然現象、動物に関する名前の章が数多くあります。例えば第53章アンナジム章星、第91章シャムス章太陽、第54章アルガマル章月、第113章アルファラグ章黎明、第16章アンナフル章ミツバチ、第27章ナムル章アリです。また宗教の教えや最後の審判に関する名前のついた説もあります。例えば第7章アルアーラーフ章公壁、第55章ラフマン章人事者、第56章アルワーゲア章出来事、第76章アル
はい、
第76章アルインサン章人間、第81章タクビール章畳まれた時、第82章アルインフィタール章避ける時、そして第97章アルガドゥル章ミーツです。この他の章は社会的政治的な問題に関するものであり、その名前もそうした内容に基づいて付けられています。第33章アルアハザーブ章連盟、第42章シューラー章相談、第63章アルムナーフェ軍章エセ信者たちがそれにあたります。このほか歴史的な物語や問題に関する章もあります。第10章ユーヌス章ヨナ、第12章ユーソフ章ヨセフ、第17章アルイスラー章イスラエル、第19章マルヤム章マリア、第21章アルアンビアー章預言者、第26章シュアラー章詩人などがそれにあたります。また第49章アルフジュラート章詩出のように、社会的な行動や道徳について述べた章や社会問題を提起している章もあります。このようにコーランの章の名前はその内容の幅広さを物語っています。
今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間も引き続きコーランの章について見ていくことにいたしましょう。